皆様イースターおめでとうございます。さっきの聖歌の400番、6番まであったっていうのは私もあんまり知らなかったんですけど、いろいろと調べているうちにこういう素敵な歌、素敵な歌詞というのがあるというのに気がつきました。もうご承知のように、いわゆる黒人霊歌、ニグロスピリチュアルというふうに言われておりますけれども、アメリカにアフリカから奴隷として連れてこられて、過酷な生活をしているその黒人の人たちが教会に行って礼拝をして、イエス様のことを思って、そして作った歌だと言われております。君もそこにいたのかと書いてありますよね。しかしそんなはずはないんです。実際はもう2000年も前の、そして遠く離れたイスラエルのあのゴルゴダの丘の出来事だったのであります。しかし黒人霊歌を作った人たちは、その遠く離れた場所での昔行われた出来事が自分に今襲いかかってきて心が震えるんだと告白をしているのであります。本当に素晴らしい歌だと思います。そして私たちクリスチャンというのも、あの時のあそこで起こった出来事が他の誰でもない私のためのイエス様の十字架だったと告白をして、同じように心が震えるのであります。今日はイースター、本当に大きな喜びの日でありますけれども、桑原先生ご家族をお迎えしてですね、これから新しい宮崎南教会の歩みが始まったということになって、ちょうどそのスタートの時ということになるのでしょうか。本当に感謝だなと思います。さて、今日読んでいただきましたこのヨハネによる福音書の20章の11節以下のところでございましたけれども、マグダラのマリアという人が出てまいりました。マグダラのマリア、マグダラっていうのはガリラヤ湖の湖畔にあります小さな町のことらしいですけれども、そこ出身のこのマリアという女性だったというのです。イエス様が十字架で殺されて、みんな弟子たちも逃げ去ってしまいました。しかし復活という神様の特別な計らいがあって、イエス様がよみがえらせられて、一番最初にイエス様が会う、この人と会いたいと決められたのが、なんとマグダラのマリアだったというのであります。マリアには実はイエス様ご自身のお母さん、海の親のあのマリアもいたはずでありますけれども、そのマリアさんじゃなくってマグダラのマリアだったということなんですよね。マリアってどういう人だったでしょうか。聖書の中にはちょっとこれはと思うような出来事が書かれているんですけれども、マルコによる福音書の16章、それからルカによる福音書を見ますと、彼女は以前7つの悪霊を宿していたと書かれてあるんです。それが具体的にどういうことだったかというのは分かりません。しかし彼女は本当に苦しい生活をし、また人々にもすごい迷惑をかけていたんですけれども、イエス様と出会って彼女は救われ、本当に新しい人間になり、人のためにまたイエス様のために一生懸命奉仕をする人になったと書かれております。イエス様に12人のお弟子さんがおりましたけれども、この12人の他に実は私は女弟子と呼ばれる人たちがいたというのを皆様にぜひ覚えていただきたいと思うのであります。 そうですね、ちょっと開けていただいてもいいと思いますが、マタイによる福音書の27章の、55節以下のところをご覧ください。こんなふうに書いてあります。マタイ27章の55節、イエス様の十字架の時です。たくさんの人がおりました。その中にまたそこでは大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちはガリラヤからイエスに従って出てきて、従ってきて世話をしていた人々である。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼブダイの子らの母がいたと書いてあります。もちろんイエス様のお母さんのマリアもいろいろなお世話をしていたというのがわかるのでありますが、まあその中でですね、筆頭に挙げられるのがこのマグダラのマリアなんですね。まあイエス様の着物、あるいはお弟子さんたちの着物やらを一括してこの女性たちが洗濯をしてですね、用意をしてたとか、時には食事の用意をしていたとか、そういうこともあるんでしょう。そのイエス様お一人じゃない、12人のお弟子さんたち、そのイエス様の一つのグループのお世話をまた大勢の女たちがしていたというのであります。立派な女弟子ではないでしょうか。このマグダラのマリアと他の女の人たちはイエス様が十字架につけられ、そのありさまをずっとそばで涙を流しながら、心を痛めながら見ていたのでありました。そしていよいよ息を引き取られ、その亡骸はアリマテヤのヨセフ、そしてニコデモという二人の人が来て香料を塗って、いわゆるミイラの状態にしてヨセフの墓に葬ったと書かれてあります。そしてその墓には大きな石の蓋がしてあったと聖書の中に書かれてあります。この当時は墓泥棒というのが結構いたらしいです。まあ、アリマテヤのヨセフも少しお金持ちだったようでありますので、彼の墓というとそこに葬って石を転がして、その後で誰かがそこに行って何か高価な埋葬品をということでですね、探さないとも限らない。しかしその蓋の石はとても大きかったので、マリアたちは、女の人たちは金曜日、土曜日、日曜日の朝になりまして、あ、イエス様のあのご遺体が臭くなってるかもしれない、それにきれいな油を、香油を塗らなければならない、塗りたい、そういう思いで女たちが朝早くイエス様の墓に行った。そして彼女たちが途中心配しながら話していたことは、あの墓にはこんな大きな石が蓋をしてあったよな、あれどうすればいいでしょうか、誰かが転がしてくれるかな、私たちの力ではとっと無理かもね、なんという話をしながらそこに行ったというのであります。しかし墓に着くと、なんとその石が転がしてあって、中にイエス様のご遺体がなかったというのであります。11節、マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、 なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主は取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。マリアにとってはこの時はまだイエス様の亡骸というイメージしかありませんでした。14節、こう言いながら後ろを振り向くとイエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。もしかするとマリアの目は涙でいっぱいだったんでピントが合わなくてイエス様だと分からなかったということでしょうか。15節、イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。ね、イエス様は誰をとおっしゃいました。しかし本当はマリアが探していたものは誰ではなくてご遺体であったのです。それものだったのでありました。まさかイエス様が復活するなんて信じられない。マリアは園庭だと思っていた、あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください。その次がすごいですね。マリアは何と言いましたか。私があの方を引き取りますね。私がですよ。だってお母さんのマリアだっている、ご兄弟だっていらっしゃる、12人のお弟子さんだっていらっしゃる、そういう人たちを全部置いてマリアは私が引き取りますと言っているんです。すごいですね。素晴らしいですね。素晴らしいんですけど、やはりちょっと問題もあったように思います。16節、イエスがマリアと言われると彼女はまた振り向いて、2回目です。これで振り向いて、ヘブライ語でラボニー、ラビっていうのが先生ですから、ニーっていうと私の先生、私の先生というふうになります。そしてどうしたんでしょうか。17節、イエス様がおっしゃいました。私にすがりつくのはよしなさい。多分マリアはですね、ラボニーってイエス様にこうやってしがみついたと思うんです。昔の翻訳では触るなと書いてありますけれども、触るなだったらもう触る前の話ですけれども、マリアはそれで最近の翻訳はですね、ここにありますようにすがりつくのはよしなさいと、離れなさいと、そんなふうにイエス様はおっしゃったんだろうと思うんですね。それは私がまだ父のもとに帰っていないからと同時に、マリアは私がその方を引き取りますと言ってですね、思ってた、やはりそこに少し行き過ぎた点があったのかもしれません。そしてイエス様が最後におっしゃった言葉がすごいです。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の父である神である方のところへ私は登る。そしてそのところを兄弟たちのところに伝えなさい。そんなふうにおっしゃったのであります。私の兄弟たち、嬉しいですよね。お弟子さんたちは、マリアたちも含めて全部イエス様の兄弟姉妹、イエス様がお兄さん、私たちは弟妹、そんなふうになってくださったのであります。私はこのお話をずっと考えながら、イエス様がどうして前からマリア様に、マリアに近づかないで 後ろから来られたんだろうかということを考えさせられました。マリアは2回もこうやって後ろを振り返ってイエス様に声をかけているんです。生きてらっしゃる主は私たちにどんなふうに近づいてくださるのでしょうか。前からでしょうか、横からでしょうか、後ろからでしょうか。今日礼拝の一番最初に旧約聖書イザヤ書30章の言葉を読んでいただきました。特に20節以下のところですが、イザヤ書30章の20節以下、我が主はあなたたちに災いのパンと苦しみの水を与えられた。あなたを導かれる方はもはや隠れておられることなく、あなたの目は常にあなたを導かれる方を見る。でもどこに見るんでしょうか。20節、あなたの耳は背後から語られる言葉を聞く。これが行くべき道だ、ここを歩け。今日奥様の証の中にもなんかこれこんなような言葉があったんで、ああと思ったんですけれども、これが行くべき道だ、ここを歩け、右に行け、左に行けと、神様はどうやらこの辺から私たちにそっと語りかけられるみたいですね。私たちがこの宮崎に来てちょうど40年経ったという話を先週させていただきました。そして40年目に桑原先生が来てくださったのであります。昔のことを思い出しておりました。1966年、まだ若い時です。3月6日、私は大江戸キリスト教会の礼拝の受付に立っておりました。そこに井上恵美子さんという人がやってまいりまして、礼拝終わってから私のところに近づいてまいりまして、私今度熊本の、東洋社という会社に入って、そこは農機具を作る工場なんですけれども、農業のこと機械のこと全然知らないので、一度実習に来てもいいでしょうかという話を聞きました。彼女はどうやら農村伝道に重荷を持っているということらしかったですね。それを聞いた時にですね、この辺のあたりで鐘がカランカラン、カランカラン、カランカラン、カランカランという音を聞きました。これだ、行け。そのちょうど1年後に私たちは結婚という導きをいただいたわけでありますけれども、本当に私たちは時々神様がこのような素敵な導きをくださる、本当にそう思います。今回の桑原先生のこちらへ来てくださったことについても、神様がそうだ、そこだ、右に行け、左に行け、丁寧に私に、また私たちに、羊の皆さんにも導きの声をかけてくださったと思って、本当に感謝しております。お祈りをいたします。天の父なる神様、マリアは一生懸命イエス様を探しました。探していたところにイエス様はおられませんでした。しかしイエス様はマリアのすぐ後ろにおられて、彼女を守り導き、彼女に後ろから声をかけてくださいました。マリア、あなたは私たち一人一人をよくご存知で、私たち一人一人の名前を呼んで、そう、右です、左ですと教えてくださることを感謝いたします。 どうかあなたのその切なる御声に、内なる御声に、聖霊の導きに従順に従っていくことができますように、あなたの祝福、あなたの御業をこれから私たちに見せてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。